2020年明けましておめでとうございます。こんにちは、長山です。いよいよ2020年が始まりましたが、今僕はですね、横浜のみなとみらいにいます。今僕はね、家族と共にカナダの方に住んでいるんですが、ちょうどね、去年の9月からですよね、マレーシアに5年半住んだわけですけど、そこにピリオドを打って、去年2019年の9月からカナダの方に移り住んで、もうすでに、だから10、11、12、まあ1になるので、4ヶ月ですかね、4ヶ月目に突入してましたが、今ね、ただ日本にもね、毎月帰ってきて、勉強会があるので、毎月帰ってきて、日本のね、この港未来の方に、まあいるわけなんですが、ちょうど昨日の夜も、1日になった0時0分に大きな花火が、打ち上げられまして、ペントハウスからねその花火を見ることができましたが、非常にね綺麗な花火をね打ち上げてくれたので、ちょっと2020年はねなんかいいことが起きるんじゃないのかなということでね、ワクワクしているわけなんですが、ただ今まではね正月もこの港未来で花火を打ち上げられるっていうことがなかったので、やはりなんかこう日本というか港未来、このね街全体も2020年特別な年に考えているのかなというのも感じています。まあその代表例がまあオリンピックですよね。2020年東京オリンピック、いよいよ7月、8月、9月ということでやってきますが、大きくね、日本が変わるのではないかなっていうふうに囁かれてますよね。と同時に、ただこのオリンピックが終わった後、これがね、結構ね、景気が上がるのかな、下がるのかなっていうことで、いろいろなメディアだったりね、こうテレビだし、本などでもね、言われていますが、でもこの話はね、まあ、正直どっちもいいかなっていうふうに思います。ね、なぜかというと、今回お話しする内容はですね、時代、景気に関係なく勝てる方法をお話しします。で、まあ、今回ね、お届けする内容、どういうものをね、お届けすれば、このね、読者の方に有効的に役立つのかなということで考えたんですが、まあ、今回のテーマは、新規事業の作り方。まあ、もしくは独立を叶える方法ですね。会社をやられてない、自分でビジネスまたやってないよって方は、まあ、独立を叶える方法ですし、もうすでにもう何らかのビジネスをやっているよっていう方であれば、新規事業、この機会ですよね、作る方法についてお話ししていきたいなと思います。ただこれどちらも同じです。基本的にはやり方は同じなので、今の自分の立場によってね考えていただければいいんですが、その際見るべきポイントを先にお話ししておくと、政府がどのようなプロパガンダを仕掛けているのか、これが、まあ、大きくね左右するよっていうことです。で、この新規事業だったり独立を叶えるときに、やはりですね、何を僕たちは見ているのかというと、大きな時流の流れというものを見ています。で、じゃあその時に見るべきポイントは何かというと、まあ、世の中ですよね、世間全般の流れと、あとはですね、自分たちが戦っている市場、この流れ、この両方を見ているってことですね。ただ今回は、まあ、このね聞かれている方が市場、どの市場にいるのかっていうのはそれぞれのね市場でやっていただきたいんですが、今回お話しさせていただくのは、今ねどのような世の中の流れが来ているのかっていうことを一回ねここで整理させていただいた上でお話を進めていきたいと思います。まずね、今政府がどのようなプロパガンダを仕掛けているのかっていうと、もうこれは簡単ですよね。年功序列の廃止、この数年ですごくよく聞くようになりましたよね。それ以外にも、あとは役職定年の導入ですよね。実は僕これ書籍を書くときに役職定年についてちょっと調べたことがあるんですが、実はここ最近生まれた言葉ではなくて、結構昔からある言葉ではあるんですが、ここ最近すごくよく聞くようになりましたよね。あと数年の間にすごく言われてきたのが、年金の先延ばし。年金制度ももらえるんだかもらえないんだかよくわからない。ね、もらえたとしてもすごく下がってますよね。そのぐらい大きく変わっているものだということですよね。でもこれ少しちょっとね考えてみればわかるんですが、中高年にとって不利なことばかりということなんですよね。で、なぜかというと、この今のね、3つ挙げましたが、年功序列の廃止だったり、役職定年の導入だったり、年金制度の先延ばしっていうものは、これ例えば20代とか30代の人に言っても、意味がわからないんですよね。自分事ではないし、で、それがやってくることに関しても、20年後、30年後の話なので、だから全然ピンとこないわけですよね。だから、この言葉がもうビンビンビンビン響いてくるのは、もう40代後半だったり、50代にかかっている人だったり、まあ、あとは60代の人ですよね。まあ、一言で言えば、中高年と言われる人ですよね。まあ、僕もね、その世代にかかってきているわけなんですが、でも僕もあんまりピンときていません。なぜかというと、起業家なので、サラリーマンではないので、だから、年功序列の廃止って言われたところで、へえ、そうなんだ、というふうに思いますし、あと役職定年導入っていうのも同じですよね。へえ、そうなんだ。 で、年金の先延ばしっていうのもそうですよね。まあ僕自身もね、ある意味年金も払っているので関係することではあるんですが、でも僕はもう年金をそもそも払うけど頼りにはしていないということですよね。でもそのぐらいの状態を自分自身で作ることができてしまえば、いろんなね、こうメディアがある意味プロパガンダを仕掛けてきたとしても、へえ、そうなんだっていう、ちょっとね、高い位置で物を見ることができるということですよね。でも、多くの人は、まあ、そうはいかないわけですよね。今のようなワードですよね。フレーズが入った瞬間に、いやー、年功序列の廃止、いや、そんなの聞いてないよーとか、終身雇用って言ってたじゃん、入社するときはって言うんですが、でも、じゃあですよ、それを30年前に言った、面接で言ったような話を今持ち出して、それが通用するのかって言ったら、まあ、そんなことはないわけですよね。もう時代が変わりました。っていう一言で終わらせられるわけですよね。じゃあなんでこんなね、中高年にとって不利なことばかりを政府、メディア扱って言ってくるのかというと、もうこれは答えは簡単で、シニア社会に突入するからということですよね。まあこれはね、政府がもう、まあこれはね、プロパガンダの一つとしてね、使って配信されていますが、2030年には3人に1人が65歳になるというふうにもう発表しているんですよね。2030年、まあ、今からね、10年後、10年後には3人に1人が65歳以上っていう風になった場合、もう到底今の若い人、世代の人たちだけではもう支えることができないですよね。シニアの人たちを支えることができないですよね。しかももう一つ言われているのが、100年時代だったり120年時代ということも言われてますよね。これもう30年前とか40年前にはそんな100年って言ったらもう金さん銀さんが話題になりましたよね。100歳超えましたっていうことで、金さん銀さんが話題になったぐらい、そのぐらい100歳っていうものはもう珍しいものではありましたが、もう今では違いますよね。100年時代、120年時代っていうことで、もうみんなが100歳行きますよっていうような時代に変わりましたよね。ってことは100歳っていうのはもう珍しくないってことですよね。で、なぜかというと、もうこれだけ環境も良くなりましたし、あとはね、食文化だったり医療が発達することによって変わってきたということなんですよね。でもこれ考えればわかるんですが、政府からしてみればたまったもんじゃないわけですよね。なぜかというと、これでは世界に対して戦えないわけですよね。もう60歳を超えた70歳、80歳、90歳のじじばばばっかりだったら、これが会社にいつまで経っても終身雇用で、じゃあ定年を延ばしますかって言われたところで、もう使い物にならないわけですよね。たまにいますよ。介護の業界とかだったら人手不足ですって言われるから、だから募集要項とかも75歳まで募集しますとか、たまに書いてありますが、でもこれ考えてみればわかるんですが、経営者の立場で考えた場合に、75歳のじいさんばあさん雇うのかって言ったら、どう考えたって雇いたくないですよね。しかもその人たちに、ただでだって嫌なのに給料払うのか。もうとんでもないことですよね。だから今はね、こういうふうに言うと、いや、70歳の人であっても、もう、いや、脳もクリアですとか、体も元気に動きますっていうふうに言うかもしれないですけど、でも経営者の立場で考えたら、なんでそんなじいさんにお金を払わなくちゃいけないのか。しかもそれが若者と同じ給料を払うのか。到底嫌ですよね。これはまあ僕自身もね、経営者の一人でもあるので、誰に雇うのかって言った時に、もう30歳とか40歳とか、今現役で働いてくれる人たちにお金をどんどんどんどん払いたいわけですよね。それがもう70歳とか80歳とか、まあ確かに現役で動けるかもしれないですけど、経験豊かかもしれない。でも、その人たちにお金を払うぐらいだったら、これから伸びしろのある30歳、40歳に払いたいっていうのはもうこれ普通のことですよね。だからこれは政府が考えるのも同じです。だからこのシニアの人たち、中高年の人たちに会社にいてもらっちゃ困るわけですよね、政府としても。で、なんでかというと、会社自体が弱くなる。で、会社自体が弱くなるとどうなるのかというと、日本自体が弱くなる。結果、世界に対して戦うことができない。だから追い出しをかけているわけなんですよね。でも、まあこういうふうに言うと、まあ、じゃあ中高年の人たちですよね、50歳前後の人たちはどうすればいいのかということですよね。だってこのまま会社に居続けたとしても、まあ居場所はどんどんどんどん会社から奪われて、で、会社のチャンスもですよね、奪われるようになるわけですが、でも体はまあピンピンピンピンしていて、脳もクリアな状態ですよね。でもそういう活躍の場がないとなった場合に、もう八方塞がりですよね。で、なぜかというと、中高年の転職枠、これまたね、限られているし、ね、僕の知り合いの人が転職ね、55歳かなになって転職しましたが、ラジオ関係の人なんですけど、転職しましたが、2000人の中で3人しか合格できないっていうふうに言ってましたから、だからそのぐらい 厳しいってことですよね。今、なかなか聞かないですよね。新卒であれ、2000人中3人しか入れない枠なんて聞いたことがないですよ。だからよっぽど優秀な人じゃない限り入れないってことですよね。まあその方は、まあ無事ね、3人の中の1人に入ることができましたが、でもそれであっても、何が今度待ち受けているのかというと、人間関係。人間関係で、まあ苦しむというような状況に陥っていると。まあ言ってますね。だから50歳、まあ中高年の転職っていうのは仮にね、そういってね、競争激化の中勝ち抜いたとしても、じゃあそこで作られてきた人間関係を一からリセットしてやり直すわけですから、じゃあついてきてくれる部下もいないですし、その環境ですよね。居心地がいい環境もないですし、しかも中高年の人って言ったら、じゃあ新人と違って周りの人も怒ることもできないし、指示することもできないし、難しいってことですよね。だから人間関係でかなり苦しいんで、結果的に辞めちゃう人も多いっていうふうに言います。だからヘッドハンティングって一時期入りましたけど、最近聞かなくなりました。で、なぜかというと、そういうね、中高年で、まあ、転職した人が人間関係で苦しいんで、その後うつ病になって辞めていくっていうパターンが、どうしてもね、拭いきれなくて、ヘッドハンティングっていうものも、まあね、最近聞かなくなったわけですよね。じゃあこのね、中高年の人たちがどうすればいいのかっていうと、もう起業するしかないってことですよね。じゃない限り何が起こるのかっていうと、もう老後破産ですよね。なんでかっていうと、今の会社にいたとしても定年はすぐ来ますし、仮にね、転職を迎えた人も同じように定年は、まあ、60歳とか65歳で来ますよね。だからどちらにしても65歳以上になった時にもう道がないからですよね。でそうなった時にもうじゃあ今からアルバイト行くのかって言ったとしても、今度は外国人労働者がコンビニ、レストラン、ファーストフードね、席を埋めているので、これからはもうシニアが働けるアルバイトの場所もないっていうことですよね。もうこれはもう八方塞がりだから、だから騒がれているのが老後破産っていうふうになってますよね。NHK が報じましたが、200万人もうすでにいるよっていうふうに言われていますが、そのぐらい今後も老後に破産する人は増えてくるというふうに言われてきています。なぜかというと、働くことができないからですよね。まだね、最低限働くことができれば、まあ多少なりともローンを抱えていたとしても返すこともできますし、今後の、まあ、年金に代わるようなものも作ることができるんですけど、でもそういう働く場所もないし、でも年金ももらえないってなったらもう破産するしかないわけですよね。しかも退職金も最近はもらえなくなってきているので、だから現役時代に買ったローンを退職と同時に、まあローンを完済するっていうふうに考えられてきた人も、もうそれができないから、だから子供たちにローンを引き継ぐっていうような、そんなね、無茶苦茶な話も出てきているぐらいですよね。でも、それがなぜ起こってきているのかというと、もう長生きするようになっちゃったってことです。もうこれがもう一言に言えるべきことですよね。だから政府もそこまで考えてなかったわけですよね。この30年40年の中で寿命がこれほど伸びるとは想定もしていなかったわけですよね。だからそのぐらいこの今のね、日本は大きく変わったわけなんですが、じゃあこの先この中高年の人たちがどのようにしたら生き残って、そしてね、今回の新規ビジネスをどのように作って、そしてね、自分自身がまだ会社を作っていないとしたら、どのような観点を持てば独立を叶えることができるのかっていうお話をしていきたいんですが、まあ、今のがプロパガンダ、どのようなメッセージを政府が流してきたのかっていうことをね、ちょっと振り返っていきましたが、実はここに大きな答えが埋まっていたということなんですよね。これから誰を対象にしなくてはいけないのかっていうと、もう中高年です。中高年、なぜかというと、2030年には3人に1人が65歳になりますよっていう話がありましたよね。ってことは、この今どんどん増えていくところを対象にするっていうのがまず一つっていうことと、まああとはですね、外国人っていうのもいいのかもしれないです。同じように2030年には3人に1人が外国人観光客になるって言われているんですよね。なんでこのようなことが起きているのかというと、これも政府の仕掛けですよね。65歳以上の人たちがだんだん増えてきているということは、若い働き手が減ってきているので、だから税金を納めてもらえなくなるわけですよね。働かないと税金が納められないわけですから、だからそこの穴埋めを補填するためにも外国人観光客を増やして、そして外国人観光客が増えれば同時に外国人労働者も増えるので、だから今ね、この2020年の段階ですごくレストランとかファーストフードとかコンビニっていうのを外国人労働者が増えましたよね。なぜ急にねこれだけ増えたのかというと、実は政府が補助金を出しているからですよね。外国人労働者を会社の中に入れてくれれば補助金出しますよっていう制度を、まあ、導入したから、これだけね、一気に、まあ、広がりましたということなんですよね。でもこれ考えればわかるんですが、数年前まではシニアを、まあ、入れたら、会社の中に入れたら補助金出しますよみたいなことがあったんですが、じゃあなぜそれがあんまりね見なくなったのかというと、使い物にならなかったってことです。 だから中高年の人、会社の中に補助金を出して入れたとしても、使い物にならないような人たちがやってくるわけですよね。だから政府としても、だったら若い外国人労働者を入れた方が税金も納めてくれるし、会社の力になるなっていうことで、舵を大きく切り替えたってことですよね。だそのぐらい65歳以上の人たちに政府だったり会社っていうものは期待してないってことなんですよね。だったらその期待していないところにもう給料をもらうがために今しがみついているっていうのをやるぐらいだったらもう早く会社を飛び出して新しい未来を切り開かないともう手遅れになるよってことですよね。まだこれが40歳とか50歳とか60歳前半ぐらいの人だったらまだ今から起業しても十分間に合います。でもこれがいつまで経ってもしがみついて会社にしがみついてもう不要とされてもう給料泥棒と言われている中でもういつまでもしがみついていたらもう65歳の定年を迎えた時には破産の道しかないわけですよね。だとしたら早い段階で新しい道を切り開いて、そして自分自身の家族を守る、そんなね糧にしていただければと思うんですが、じゃあ今までねこの中高年の人たちがもう20年30年会社に勤めていて、で起業とか考えたことがないわけですよね。でその人たちがどのようにすれば自分自身のビジネスを作って未来を作れるのかということについてねちょっとねお話ししていきたいんですが、その時の視点が今のねプロパガンダっていうことなんですよね。だからその今ね対象者は分かったと思います。この中高年を対象者にするようなビジネスを仕掛けるといいよということと、あとは外国人労働者、これも市場に向いているよということなんですが、あともう一個重要なのが、その対象者の人たちがどのようなフラストレーションを感じているのか、もしくは願望を抱えているのかということを考えてみてください。その時の一つの指標が今の自分自身を当てはめてみてください。自分自身です。で、なぜかというと、これが先ほどのプロパガンダに大きく影響しているってことですよね。政府はメディアを使って、まあ、メッセージを投げてきているということで、ある意味、集団洗脳をかけている状態なんですよね。で、この集団洗脳というものは何によって起こるのかというと、メッセージによって起こるわけですよね。だから、新聞だったり雑誌だったり本だったりテレビ、まあ、あとはね、インターネットなどを使いながら、どんどん政府がメッセージを投げてきているわけですよね。で、人は何度も聞いて、しかも政府だったり新聞が言っていることは正しいというふうに受け取ってしまうわけですよね、我々は。特に中高年の人たちは新聞が出している情報イコール正しいというふうに思ってしまうものなので、だから一番洗脳を仕掛けるには、うってつけの媒体なわけですよね。で、その媒体を上手に使われて我々は洗脳を今受けている状態です。ってことは、今自分自身が感じているものが、ある意味これからの仕掛けるビジネスの顧客対象にも同じような錯覚が起きているわけですよね。それを上手に逆手にとって、仕掛けるっていうことです。なので自分自身が、ああ、まずいな、このまま会社にいたらまずいな、起業しなくちゃまずいなっていうのも一つかもしれないですし、早い段階から副業しなくちゃいけないなっていうふうに思っているんだとしたら、それは周りの人も同じように思っているということですよね。でもこれが、じゃあ、バブルの時ですよね。バブルで景気がいい時に、じゃあそんなこと言ってる人がいたか。まあ、いないわけですよね。どう考えたっていないわけですよね。日本が世界の経済大国になったぐらいですから、ってことはそんな時にわざわざ会社を飛び出して起業しようなんて人はいなかったわけですよね。だから、そのぐらい、このメディアが出すメッセージというものは大きく時代を動かしてしまうということなんですよね。だから政府が出しているものが今ね、会社から追い出すような、そんなメッセージを流しているわけですよね。しかも政府に頼るなと。で、どういうことかというと、年金も先延ばしするよ。あんたたち自分で勝手にしなさいよと。自分で年金も構築しなさいよ。って言ってるわけですよね。でもこれがじゃあアルバイトでできるのかって言ったらできないわけですよね。だから言い換えれば起業しなさいよっていう後押しをしているっていうことですよね。だからその時にじゃあ自分自身が起業に対してアクセル全開できるのか、それともブレーキを抱えているのか、ここが今回のメインテーマでもある秘密の部分になってくるということですよね。で、僕自身もアクセル、例えば何か講座を開いたりスクールを運営したりっていう企業に関してのプログラムを発表していますが、これがある意味アクセルですよね。で、それと同時にブレーキというものもやっているんですよね。例えば体の中の毒素を排出するようなお茶を販売してみたり、あとはね、生徒さんの中でも毒素をね、排出するような施術をやってきている人たちを、まあ、プロデュースしたりということで、まあ、ブレーキの商品なども持っていますが、でもこれ、もう2つです。アクセルなのか、ブレーキなのか、この二つに関わる商品は、もう、ほぼ 100% と言っていいぐらい、もう 99.9999% 外さずに売ることができます。そのぐらい確率が高いってことですよね。 だから起業に関するもの、まあ、もしくはね、中高年だったり外国人に関するもの、そしてこのね、アクセルだったりブレーキという視点を踏まえることができれば、新規事業はもう成功できますし、今ね、ビジネスを持っていないっていう人は、もう独立を叶えることができるよということです。で、その次の観点としては、肉体的なものなのか、精神的なものなのかということも少し考えてみてください。先ほどね、軽くエッセンシャルをお話ししましたが、じゃあ肉体的なもの、どういうものがあるのかなっていうと、施術ですよね。僕のクライアントさんの一人がやっている毒素を排出する施術というものもいいかもしれないですし、またね、これまた別のクライアントさんがやっていますが、ホルモンを調整するようなものも肉体的に、まあ、該当するので、そういったものもいいかもしれないですよね。この二人はね、非常にうまくいっていて、まあ、主婦から始められた方で施術をやられている方はもうね、年収2000万円を超えられていますし、あとはこのホルモンの方もですよね、29年間サラリーマンをやられていて、まあ、現在ね、もう50歳の、まあ、女性の方ではあるんですが、この方もホルモン調整ということで、会社を辞めたばかりですけど、でもこの方もね、もう2日で700万円を稼ぐようなぐらい、そのぐらいね、うまくいっているものなので、ぜひね、このね、肉体的なものっていうね、観点も入れていただけるといいと思います。で、それ以外にね、精神的なものっていうものも非常にいいですよね。例えばコンサルとかコーチっていうものだったり、あとカウンセラーっていうものもいいですし、またね、最近だったらスピリチュアルっていうものも流行ってきているので、この精神的なものに紐づくものも非常に、まあいいですよね。まあまさにコンサルとかコーチって言ったら、億単位のお金も狙いますし、まあ僕自身もね、起業して7年、そしてね、今年8年目に入りますが、もう売買ゲームで売り上げを、まあ、伸ばしていくことができましたよね。だそのぐらい肉体的、精神的を支えるもの、こちらの方は非常におすすめです。じゃあそれを踏まえて、じゃあ今後自分自身がどのような観点を持ってビジネスを取り組んでいけばいいのかというと、今自分自身の胸に手を挙げてどっちに傾いているのかっていうのを考えてみてください。例えば今一つの例を挙げましたよね。起業するっていう政府が仕掛けているものがありますよね。それを考えたとき、一つのお題として考えたときに、今自分自身はアクセル全開でいけるのか、そういうコンディションにあるのか、まあ、もしくは、いやいやいや、まだ起業って言われても、いやちょっとそこまで考えることができませんっていうふうにブレーキが強いのか、どっちが大きいですかってことなんですよね。それを少し考えてみて、もし自分自身がアクセル全開で行くのであれば、アクセル系の商品を扱うのでもいいですし、ブレーキがまだまだ強いのであれば、例えばブレーキを解消するような商品っていうのもいいですよね。だそれは肉体的、精神的、どちらでも構いませんが、それをアクセル、ブレーキという観点を入れてみて、まず自分自身が体感してみてください。で、これはインターネットでも書籍でも雑誌でもいいので、まずはね、自分自身がいいなっていう商品をまずは買ってみてください。ここが非常に重要ですね。まずはお客さんになる、ここがビジネスを成功させる秘訣になります。ビジネスを成功できない人っていうのは、ライバルの商品を買ったことがないんですよね。だから買ったことがなかったら、その商品に対するジレンマも分かんないし、良かった部分も分かんないわけですよね。だからそれは一番やったらいけないことです。だから自分自身が今後仕掛けていくビジネスは、絶対今後なり得るライバルさんの商品を買う、これが第一ステップなんですよね。だから今自分自身が、まあ、例えば起業っていうお題に対して考えた場合に、アクセルなのかな、ブレーキなのかなっていうものを、まずはね、胸に手を挙げて考えてみる。で、アクセルだったら、アクセル系の商品を、ライバルの商品、将来のライバルの商品を買ってみる。まあ、もしくはね、ブレーキの商品を買ってみるということをやるわけですよね。で、その商品を体感してみたら、今度はですね、周りの人に体験談を話してみてください。体験談です。で、なぜこれ重要なのかというと、体験談を話すことによって、周りの人がどういう反応を示すのかっていうのをテストすることができるんですよね。だからビジネスをやる前のテストがみんな弱すぎる、少なすぎるってことです。いきなりなんか適当な商品を仕入れてきたりとか、アイデアでこんな商品を作りましたってやるんですけど、でもそんなことをやってね、リリースして売れなかったら在庫を抱えるだけですよね。でもそれを避けるために、まず何をやらなくてはいけないのかというと、今自分自身がどう感じているのか、そしてね、ライバルの商品を使ったらどういう未来を手に入れたのか。で、それを体験談として周りに話すことによって、周りの反応を見ることができる。これが非常に大きいわけなんですよね。で、それを見た段階で周りの反応がいいな、しかも自分がこの体験談を話すことによって同じ商品を周りの人たちが買い始めたな、ここまで来たらもう勝ちです。 もうビジネスは完了と言ってもいいぐらい、8割から9割ぐらいはもうビジネスは完成したと言ってもいいぐらいです。なぜかというと、自分自身が体験したもの、商品、サービス、それを周りに話した。その周りの人たちがそのライバルさんの商品を買い始めた。ってことは、もう同じような商品を自分自身が扱えば、例えばそれが代理店報酬をもらうことができるかもしれないし、もしくは自分自身がオリジナル商品を作れば、自分の商品を買ってくれるっていうことなんですよね。でももし自分自身がライバルさんの商品を、いや、お金を出しても買う価値ないなとか、お金を出してまでやりたくないなっていうふうに思っていたとしたら何が起こるのかっていうと、それは周りの人たちも同じように思うってことです。だから自分自身がまずお金を払えるかどうか、これが製品を握るというのが1個目。そして今度は自分自身が使ったその商品を使って周りの人たちに体験談を話したっていうのが2個目ですよね。で、3個目はその体験談を話すことによってライバルさんの商品、将来のライバルさんの商品を買い始めた。この3個目。ここまで来れば、あとは自分自身が同じような商品を扱うことができたら、新規事業を立ち上げることもできるし、独立することもできるということなんですよね。だからこのステップを必ずやってください。だから今自分自身がビジネスをやりたいな、でもやれてないなっていう自分がいたとしたら、このステップを踏んでいるのかっていうことですよね。せっかく2020年というのは大きく変わる年でもあります。それが良く変わるのか、もしくは悪く変わるのか、こちらもいるっていうことなので、だったら自分自身は大きくいい方向に変わりたいわけですよね。ってなった場合に、じゃあ今後も必要とされてない会社にしがみついて給料を寄生虫のように吸い続けるのかっていうことですよね。でもそれはやはりもう会社も望んでいないことですし、政府自身が望んでいないことですよね。で、そんなね、お荷物になったとして家族のために吸い続ける、寄生虫になって吸い続けるっていうふうにして、そんな人生でいいんですかってことですよね。でもそんなことをしていたら、やはり老後破産を結局的には迎えることになりますよね。なぜかというと、もう定年というもので追い出しが決定しているからですよね。であるのであれば、もう早い段階で40とか50とか60の前半ぐらいまでで、早い段階で自分自身でビジネスを持って、そしてね、今回お話したやり方ありましたよね。まずは政府がどのようなメッセージ、プロパガンダを流しているのかっていうものを一つの指標にしてくださいっていう話をしましたよね。で、次にお話ししたのが、そのプロパガンダによって、じゃあ一番ジレンマを抱えている世代は誰なのか。これは40から60手前の人たちですよね。その人たちが一番の対象者だということですよね。で、その40から60手前の人たちに向けて商品を生み出すことができたら、今後大きく人生を変えることができるっていうことなんですよね。だから今自分自身が何をやっていいのかわからないっていうふうに思われている方もいると思いますし、自分自身でこれまでサラリーマンやってきたとか主婦やってきて、自分自身がビジネスなんて考えれませんっていう人もいるかもしれないんですけど、でも今回お話したように、政府が出しているプロパガンダを一つの基軸にしていただいて、で、対象者はもう40歳から60歳手前の人たちっていうものを意識する。で、その時に抱えているジレンマに対してアプローチですよね。その時の一つの指標が起業っていうことでね、一つね、お題を出させていただきましたが、その時の指標になるのがアクセルとブレーキだよっていう話をしましたよね。僕自身も非常にね、アクセルとブレーキの商品をこれまでね、たくさん扱ってきていますが、この二つの観点を入れたものはもう 100% 外していません。だ、そのぐらい、まあ、大きくね、成功できる一つの要因でもありますし、あとはその次のもう一個のステップありましたよね。肉体的、精神的っていうものも一つのね、指標としてお話しさせていただきました。こういったね、観点を入れることができれば、人生をね、大きく変えることもできますので、ぜひね、今回のお話をお役立ていただいて、人生の糧にしていただければと思います。ではね、2020年は、まあ、皆さんと共にね、大きく人生を変えるね、そんなね、いい年にしていきたいと思いますので、今年1年よろしくお願いいたします。では、バイバイ。